唐沢和道のラジオを始めたんだが、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。第86回目です。さすがにですね、ちょっと今回は厳しい回にしようかなと思っておりまして、
何を厳しい、
まずですね、まあやっぱり僕なんかはこの映像業界で生きてる人間としまして、最近ちょっとあまりにもその映像業界の方の、パワハラだとか、セクハラだとかね、結構なんでしょう、結構僕の周りにいる人たちの名前も出ちゃったりとか、あの監督知ってるとか、そういう人たちの名前とか出ちゃったりしているので、ちょっとね、さすがにもう何も僕が言わないっていうのも
被害者の会ってこと、
僕ただ直接そういう人たちから被害者とかは、あの被害受けたとかはないので、
カシさんは平和な、
自分はそうだな、平和なんだよな、直接受けたことはないから、なのでちょっとあの今業界どうなってるのかとかいうのを、ちょっとこうなんなら実名も含め、ガンガン言ってみようかなみたいな、
ピーピーになっちゃう、
みんなね、そういうの
カッシーチャンネルになっちゃう、
カッシーチャンネルみんなそういうの聞きたいだろうと、
ね、話題のやつ
や、最近話題のあれみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
暴露チャンネル、暴露
チャンネルね、カッシーチャンネルみたいな、カッシーチャンネルしちゃってもうガンガン言っちゃおうかなと、まだ出てないけど実はねこの監督こんなことしてますと、もしかしたら今日出るかもしれないみたいな回にしようかなと思ってますが、藪崎さんどう思いますか。
いや私は反対ですね、いやなんかねそういうことあるのは、まあ確かにあるでしょうね、それはまあ、ね、本当にやってる人は良くないと思います、アシスタントの藪崎です、よろしくお願いします。もちろんよろしくないんですけれども、ちょっと受け取る側もちょっとこう、なんていうかちょっと、なんでしょうね、ちょっとしたことを大げさに受け取っちゃったりしてるとか、便乗したりとかっていうこともあるから、なんかなんでしょうね、当事者同士でうまくそういうのは終わらせてもらえたらなって思ってるので、あんまり私は、はい、知ってたとしても関わらずに生きていきたいです。
あらあら
すいません、ごめんなさい、
ちょっと今まだね1対1ぐらいなので、やる1と吉田方が1が1で、はい、じゃあお手伝いの崎山さんは、
重っ、
はい、これで今日やるかどうかが
重っ、
全部 P になっちゃうからダメだと思います。
あ、そうだよね、
全部 P になっちゃう、
P は別に後で入れればいい、
P になるか、そのまま流されなくなる、まあ、消されちゃうかだよね、
これ全部が P と、
そうこの番組自体が
P になっちゃう、ラジオ始めたんだから P っていうのが30分ぐらい続いてるっていう、
P ってね、
まあ、昭和の歌謡曲とかで終わっちゃうかもしれない。
どうなんだろうね、被害者の会もね、ほら、持ってるとこもあるかもしれんし、あとほら隙がある人いるじゃない、
好き、
そういうほら、なんつうの、こうエロチズムなさ隙を出してる、触られてもそらしゃあないでっていう格好なんつうの
なるほど、ね、
あのたまにほら大丈夫かなみたいな、
あ
いるよね、なんか
セクシーやるだ、
そうそう、そんなにスカッと短くって
なるほどな、
見ちゃうぞっていう、
そっか、やる1やらない2になってしもうた、
そうね、
もっとね楽しい、
そうそう楽しいこと、
最近あんまり楽しい
ことないんすか、最近
あんまり楽しいことなくて、だってさ、おい40歳になってしまうわけよ、
おお40歳いつ、
いやじゃあちょこれがあの配信されてる5月10日、
おおおめでとうございます、
5月10日ですか、
5月10日ゾイ、
例えばこんなに長く付き合ってるのによく分かってないっていう、私
がひどいよね、なんかまだちょっとね20代僕25になりましたとかだったらもうちょっとさ頑張ろうとかね、40になりましたみたいな、
男は40からっていうからさ、そこはちょっと節目として、
え、
うん、男は40から説があるので、
あ、じゃあちょっとね、
じゃあ全力で言おうよ、
その、40から40から何が起きるかとか、そういう
何をしたいかとか聞いてみちゃう、
どこが見る40からの40とは 何をしたら40からと魅力的になるかとか、
30と40の違いとかさ、ちょ
っと、あ、やっぱりそうか、女性目線でそういうの聞きたいなという、
占い的にもね40から変わります
からね、あ、ほら面白いじゃん、
じゃあ今日40歳特集ということで、
ちょっと待って、
はい、ということで、
はい、
始めていきましょう、唐沢和道のラジオ始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの藪崎恵美と、
はい、お手伝いの崎山久美子です。
さあ40歳の魅力が、じゃあリスナーの方の、まあそろそろ40だなっていう人も、あ、こんな感じで40歳から魅力が
そうだね、
こう、どんどん大きくなってくるかとか、
まだ未知の世界の人もいるでしょうしね、
じゃあ 今日はなんと40歳特集です。
急に変わりました。
いけるかな。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
祝ってくれると急遽。いや今日はもう厳しい話をね、この業界にまたこのラジオが一石をと、あの昔やった自殺特集の第2弾ぐらいな、
ありましたね、
すごい嵐が吹き荒れる回にしようかと思ったんですが、
よかった、明るい話になったじゃないですか。
明るいかな。でも唐沢さんが40歳になることって笑っちゃったごめんなさい、
いや みんななるんだからと。
そうだよ、ようこそ40歳の世界へ。
いうことは、はい、エミさんは
私はもう、はい、めでたく40代ですけれども、はい、
その40からの魅力って何ですか？
よく言うよね、男は40からって、ね、
聞くけども、
なんかやっぱ落ち着くんじゃないかな、少し男性として。こうなんだろうな、若くて強くてなんかこう勢力ムンムンみたいなところから少しこう落ち着いて、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろうね、こう
大人の色気、
あーそれね、それな、それな、
単純でちょっとね弱ってくるのよ。
ちょっとやめてくださいよ。
昔に比べて30代後半でもすでに感じてんだからもう。
体力の、
体力の昔のもんだって言って、ガンガンこうね、その徹夜とかしてたのがもう
絶
とか
さ、もう睡眠には勝てないね、
なんかいっぱいお腹なんか食べるとちょっとこう疲れちゃうなみたいな。
食べて疲れちゃう、
なんかそ
う
そ
う、
昔だとねバイキングとか言うとうわー嬉しいとかだったんだけど、
ま
あ、なんかこうねあれを見るとちょっとね、こう見た段階で苦しくなってくる。
あ、じゃあなんか好きな食べ物とかも変わってきたりとかする？前なんかよくね焼肉が好きだったけど、そうそうそう、今はお寿司が好きみたいな。
まさにそれで、昔は本当にステーキとか大好きだったの、なんか食べに行く時も焼いた肉食べさせてもらえたら僕大好き、喜びますからって言ったのが、今本当にお寿司がっていう、だからさというとやっぱりね、さっぱりしてるし、お寿司も昔食べてたのはやっぱりね、こう100円 その回転してるとかだったのだから、まあその中のそのいいとか悪いとかぐらいのこう競ってたんだけど、今もうそのなんならあんまり回ってないような、回ってても結構するそういうお寿司も食べれるようになったんで、
よかった、
味が違う、
味が違う、
お寿司でもやっぱりさ、その油のね濃さがあるじゃないですか、トロがいいとか何がいいとか、そういうのは変わってきました？
ねやっぱりでもね、トロなんだよな、
トロ好き、
トロなんだけど昔食べてたトロともう違う食べ物ぐらいな、なんかねふわふわしてる泡を食べてるかのような、もう柔らかすぎて、柔らかすぎてちょっと噛んだらあれ消えちゃったみたいな、
ふわって言っちゃった、わたあめかい、
泡食べてるような、お寿司屋さんに一回余った方がいいわ、
失礼いたしましたということで。
じゃあ
何でしたっけ、
魅力は40からの魅力、
40歳からの
からの目標、
あ、唐沢さんが40代
になって、
ございます。とりあえずまあ50代まで生きていられればみたいな。
最低限命は
つながる。最低限、っていう。だから40代だから何とかしようとかは特になく。
なんか30代でできなかったことを40代では成し遂げるぞとか、そういうのではなく50歳まで生きるって感じかな。
ちょっと半世紀生きたいなみたいな。
となると例えばもうあの彼女を作るとか結婚するとかそのレベルだね。
あの
なんだろう、会社建てようとか、なんかこんなことできたら面白そうだなとか、
あの会社も作っちゃったもんね、
テレビで特集されたら面白いなとか、なんか主演映画できたら面白いなとか、結構30代のうちでちょこちょこできてはいる
の。すごい、人生の伴侶か
ね、彼女を作るのがすげえ後回しっていうのはすごい、
だからこれまでが
宇宙行くと同じぐらいの、
そうだからこれまでがなんかね一人で生きていくのがギリギリだったわけよ。
あ、なるほどね。
あのそれこそ3食食べれないとかが普通にあった30代だったわけよ。今ご飯食べちゃうとじゃあ
食べれなくても支え合うんだよ、
う
ん、
そうでしょ。
だから今後はねという、う
ん、え、映画業界に入ったのは何歳だったの、うんう
ん、ね29ぐらいかな最初が。
11周年
ぐらい。ただね、うん、それを入っていいって言っていいかがちょっとわからないところもありっていうのも、うん、最初はあの20世紀少年のエキストラだった、
うんうん、で本当にそれが映像デビュー。
そうそう、それでもうなんだろう200人ぐらいがあのビルとビルの隙間をバーッと走って、うん、上からの UFO が毒まきますんで、
うんうんうん、
で、あの、まあ、現場ではその UFO は CG だからいないんだけど、うんうん、もう自転車でバーッと走ってるスタッフさんいるからそれに抜かされたら皆さん死んでくださいと。
抜かされたらね。
そうで、もうスタートですってパーッと走っていって、抜かされたなと思ったらうわーバターンみたいなのすごい俯瞰で撮ってるみたいな、
はいはいはいはい、
が最初だから、じゃあそこをスタートとしていいのかと。
それはいいんじゃないかな、
うん
うん、
そうするとまあ大体11年ぐらいか、
うん、そうか、うん、でヘルメットかぶってた時代は。
ヘルメットかぶってた時代、
工場
あの工事現場で働いてた。
工事現場 だ。
それがだからね、このラジオが始まったぐらいの年、うん、
7年前だ。
7年前
7、8年、
ね、8年ぐらい前かな、
うん、32ちょい、
うん、だからその頃も頑張って働いてたんだけど、うん、なぜか働いたのにお金くれないっていう、うんうん、なんかあり。ただね、別に僕がもらえないだけならまだいいんだけど、
業界の闇だ。
人をあのじゃあこういう案件あるからお願いねって人も巻き込んだ上にもらえないもんだから、もらえてないかつ仕事してるのにあのその渡されてないこの手伝ってもらった人の分は少なくも自分が払っとかないとっていうなっちゃうから、なぜか働いたのに金だけがなくなっていくっていう。で、某事務所からもう数十万レベルで一切未払いにされたりして、
怖闇だ。
だからもうその頃は何がすごいってバイト行けないって。
あ、そうか、
バイト行くにはあの交通費かかるじゃんと、
うん、
なるほど、
うん、毎週あの毎日行くその交通費もない、
はいはいはい、
どうするかとなってた時にちょうどこういう近所で、
うん、
あのまあ、工事現場のバイトがあるからって、うん、それはなんならちょっとすぐ比較的短いスパンで生産もしてくれるしっていうことになって、
日当みたいな。
そうだね、日当に近い感じでやったから、なんとかそれでちょこちょこバイト行けるお金をまずバイトで稼ぎっていう、
バイトに行けるお金を交通費を稼いで、
バイトすら行けなくなるっていう、そうそうそう、そういう時代がありました。
映画のエキストラってね、うん、私も行ったことあるんだけど、結構1日パンパン抑えられて、
う
ん、いつ呼ばれるか分からないから離れられなくてみたいなね。
そうそうそうそう、
それでもそんなにお給料はいただけないので、うんうんうん、ね、ちょっと生活はバイト頼みになっちゃうかなとは思った、うん、
でその頃自分、うん、あの入ってた事務所はもう全次の人とかを夜に急に入れられるから、うん、まずねバイトのシフトすら入れられない。
そうだね。
で例えば多少こう融通してくれるバイトっていうかところでもやってたんだけど、さすがにそれが続きすぎて、
ね、
うん、そんなところですらクビになってしまったという。だからもう全収入源がなくなったと、なくなったどころか未払いが起きてるから、だからこっち働いてたはずなのに借金まみれになってるっていうところから、なんとかなんとかもう持ちこたえ、
お金に困った30代の始まりですね。
始まりが、そうそうそうそうそう。
でも今はね、お金がね、
うんうん、あるわけじゃないよ、でも
そこまで。え、ないの？
あれ？
社長、社長さん。
多分ね、そう、その頃に比べれば普通の生活ができるようになって、うん、あの、まず3食食べていいんだっていう生活になれたと。うんうんうん、で、食べるときに、あの、これ食べたら、例えば何日か後にもしかしたら食べれなくなるかもしれないなっていうことを考えずに、
うん、
今日も食べられるっていう日々をずっと続けるようになったっていう。
確かに。
ただあの他の普通に働いてる30代に比べればまだそこまで、
うん、
あの稼いでないので、
うん、
そうそうそう、あまりその Facebook とかで昔 その大学時代の同期ぐらいの人の見ると、向こうはもうちゃんとなんならお家があって、子供2人ぐらいいてとかね、もう子供も大きくなっちゃってとか言ってるのを見ているから、全然今そんな、ね、たくさんお金持ってるとかいう感じもないしという。
まあね、大丈夫、自殺願望なければ。
わかんないよ、わかんないよ、そろそろ来るかも、何度かや波があったからなと。
だってあの、うん、うちらの株式会社カシでのキャンピングカーの目的が、うん、
キャンピングカー、ね、もう唐突、ね、唐突、話が唐突、キャンピングカー
ずっとだってキャンピングカーで旅行、うん、旅行って遊びに行く。そう、
ぜひ唐沢さんに40代の夢として私が、うん、私たちが持っててほしいのが、うん、会社で1台キャンピングカーを買うっていうね。そうそう、
あのね、車は効率悪いからね、うちは
車用車でお願いします。車用車、
あのね、まずね、自分がね運転しないから
大丈夫です。
車を持ちたいという感覚がなく、
はい、借りるんです。免許ないの？
あ、持ってはいるけどしないのよ。
大丈夫大丈夫、うん、
しないから、まずあの車を買ったら高いし、それ維持するのも大変だし、駐車場代もかかるし、
そうですから、あの車用車で、うん、
だったらなんかそういう撮影とか必要な時だけレンタカー借りればいいじゃんの感覚なの。
じゃあもうなくなっちゃった。
あれ、だからまあそのキャンピングカーはな、まあ、買うっていうよりは何かあった時にじゃあ借りて、うんうん、それでやるはありだと思う。
なるほど、
確かに、うん、また長野に行きましょ
う。長野、うん、はいよ、あの長野のもう撮影地は別にキャンプしても大丈夫だから。
大丈夫、
うん、夏でもちょっと寒そうだけど。
怖いやつや。あの
ちょっとね、涼しくて、あの過ごしやすい。
うん、過ごしやすい、うん、
でただちょっとその場所が、あの自分のところの土地は、うん、あの水道来てないんで。
お、なるほど。
水は持ってかなきゃいけない。
水は持ってかなきゃいけない。
トイレはあるけど、あの汲み取り式のがあるから、
うん、
ないことはないねって。でただその場所の近くに、あの本当のキャンプ場もあるから、うん、最悪そっち行ってちょっとお借りして取ってくるってことはできるかなと。
でもキャンピングカーだから、キャンピングカーの中で寝ればいいと思う。
あ、そういうのもあるから、うんうん、あ、そうか、そのキャンピングカーで水さえ出ればいいし、うん、シャワー浴びれたりとかすれば、ね、うん
うんうん、ちょっといいやつ借りてもらおうよ、
ね、
あ、それを40周年記念、
40周年記念で、うんうん、だからテラホラーとかよくやってたじゃないですか。
あれもね、
うん、40代になっても続けるんであれば、ちょっとほら、うん、いろんなお寺とかにさ行くことも、そのテラツアー、
テラツアー、
テラツアー、テラツアーが、
テラツアーで、あ、それ乗って行ってまだ来ましたよって言って、なんならね、お経を流しながらね、
やだやだ、
4お寺ぐらい、
テラツアーがやってまいりましたという。だから、あ、でも、ね、そういうのだったらありかもしれない、うん、ちゃんとそのなんだろう、事業としてこう宣伝も兼ねてるよってみたいな形にしていけば、
ね、
うんうん、
で YouTube 載せて、
そうそうそう、
そのね、そう、移動の、ね、
プラスになってれば、 それはあくまで宣伝費でこれある、うんうん、この車借りたんだよみたいなやり方ができるかなと。
そういうことですよ、
うん、
ちゃんとそうだから、そこまでうまくいってくれないと、ね、ただそういうことですよ。でも車欲しいみたいな言い方だと、
って、ね、
うん、頑張って自分で買えようってなっちゃう、
買って買って買って買って、
まあね、あれば勝手に借りるつもりはあるけど、ね、
なので、あとね、やっぱり映画作りたいな、引き続き、
ね、ね、
去年1本作ったんだけど、まあ、これでだいぶまずノウハウができたというのと、うんうん、あとまあ長野の土地、うん、でこの間の長谷川組でそこも使って撮ったら、うんうんうんうん、結構この長野の人たちともうまく交流をしてきて、うんうん、あのお手伝いもしてもらえるような関係にできたので、うんうん、引き続きあの場所はもう使えるし、うん、うちの土地だからも自由にやれるし、うんうん、そのお手伝いしてくれる人たちもうまくつなげられるっていうコミュニティもできたから、そことやっていけるかなと。
ジャンルとしては何撮りたいか、うん、またホラー。
これが不思議なもので、あの、なんだろうな、撮れるのがホラーなんだよなと。こういうの作ったら面白いだよねというふうに言えるのが、自分の中でホラーが一番しっくりくるんだけど、じゃあ、うん、お前そこまでホラー映画大好きかと言われれば、うん、ま、他の人よりはちょっとは好きかもしれないけど、うん、めちゃくちゃ好きですってところまでではないね。
なるほどね、うん、
だからこういうことしたらこうやっても怖、すごい怖い映像できて、うん、こういう怖い話になるよねみたいなアイデアは浮かぶんだけど、うん、
自分はじゃあそこまでなの。
そこまでだね。
そっか、
むしろ例えばお化け屋敷とかの方が好きだね。
ああ、うん、そうそう、自分が体
験。そうそうそうそう、
なるほどね。
だってこれは映画ってせいぜい中で殺しちゃってるだけだからさ。
中で殺し
ちゃって、うん、ジェイソンだって殺したとしてもせいぜいあのね、あのキャンプしてる若者殺しちゃうとかぐらいだからって
言い方、
う
ん、
でお化け屋敷だったらそれが飛び出してきてこっちになんなら殺そうとしてくるわけ、おいおいおい、でそれを逃げ回ってなんかしなきゃいけないとかね。
まあ映像は限界があるからね、うんうんうん、そこは映像の中で楽しめるものを作るというのが、うんうん、いいと思うけどね、うん、
恋愛
はそれ、これはこれ
恋愛
すごい戻ってきたの、
戻ってきた、あ、結婚しようかって話か、
そうそうそう、ほら、
ね、今日回し方すごいね、組長、すごいね、
まあ相手がいれば
ですね、トラック野郎みたいな運転だぜ
相手がいればですね、
うん、まあそれはほら
ていうかね、逆にみんなどこで出会ってんだろうかっていうのが、
今の子はマッチングアプリ、
マッチングアプリ結構
マッチングアプリ
多いみたいですよ、うん、もうあのなんか、うん、昔はちょっとそういうのってこそこそやるものだったイメージがあるけど、うん、今はもう大っぴらに、うん、
コロナで会えないから、うん、ミクシーですよ前の、ミクシーもほら出会い、
あれちょっと出会い系じゃないけど、ミクシーは普通に SNS ですよ、
マッチングアプリ、
ほら好きなコミュニティで、うん、
コミュニティは
オフ会行って、うん、
あのお化け屋敷好きコミュニティとか、
そうそうそう、なんでもいいし、あの特撮でもいいし、
謎解き好きコミュニティとか、
出会い系ではないよね、
出会いじゃない、うん、出会い系だと
思う、お友達は増えるけど、うん、まあ中で結婚した方もいるけれども、うん、ね、あの恋人は探しに行く感じではなかったですね、うん、はい、
だからね、これ自分のむ難しいところで、まあ、例えばあのプロデューサー的ポジションもやってるから、
うんうん、
変に女優さんとか付き合うとなんかやったんじゃないかと、自分のところに来たあの現場に来てくれた女優さんにと付き合ってると、うん、お前その人だけを、うん、その人だけをこう優遇して何やってんだとか、
本当に好きになっちゃったらそこは乗り越えなさいよ、
大丈夫大丈夫
と、一応そういう理由も一個あえてつけてるっていう、
大丈夫っす、
うん、そういうね、向こうから来たとか一回もなかったけども、うんうん、一応そういうのもあって、
あれし
現場には持ってこないようにしてるんですよっていうね、
あれし、
うん、
40歳の目標、カッシーさんそこかな、うん、どうだろう、
恋愛、
恋愛、マッチングアプリ、
でもさ恋愛して結婚とかなったら、うん、あのこれまでの武器がこう、
うん、
なんでしょう、魔法使いになるための武器が消えてしまうかもしれないけど、
そ, う、ね、
そこ
は
こだわり
はない、よりはちゃんとこういろいろ社長をとしてこう会社やっていけますっていうのが売りにしたいから、別にあれを売りにしてたわけじゃないから、
そういうシフトチェンジ
なん
だね、40歳
に、40歳、そうそうそう、昔の芸歴だから、そうそう、昔そんな芸やってた時はありましたねっていう
よりはちゃんと、それメインだったもんね、昔はね、
でそれであんまり目が出なかったから、もうちょっとね、それよりはちゃんとした、
今回は40歳で社長という、
でもあれ、そうそうそうそう、
行こうかな、
プロデューサー兼社長ですね、
そうそうそう、
俳優もやるし、映画監督、うん、
監督もやったこともあるっていう、
いや映画作るっていうのはどんなポジションなのかっていう、
やっぱりプロデューサーだなと、でやっぱりね、自分でも作るんだけど、作り始めると自分がその凝りすぎたりとか、全然こうああだこうだ考えすぎちゃって前に進めなくなっちゃうから、だったら監督さんに撮ってもらいつつ、
うん、
こここうしたいなみたいのをどんどん修正してもらってやった方がよりちゃんと形になるっていうのが、なんかこれまでか監督した中で分かったという、
うん、
だからやる作るとしてもこれからも多分プロデューサー的ポジションだろうなと、
なるほど、でもせっかく俳優っていうのもあるんだから、
うんう
ん
う
ん、なんか唐沢祭り、
うん、
あの
好きなオムニバスみたいな、
そうそうそう、昔デカ祭りっていうのがあって、
デカ祭り、
そうオムニバスなのもうほんと短い、
うん、
あのデカだから刑事さん、
あ刑事、
ね、いろんな刑事さんをモチーフにしたオムニバス映画のお祭りがあって、うん、デカ祭りっていうのがあって、私すごい好きでずっと見てたんですよ、うん、そういう感じで、うん、必ず唐沢さんをモチーフにした、唐沢さんを出すか出さないかはともかく、唐沢さんをモチーフにした、うん、なんか 2、3分の短編を撮ってオムニバスにする唐沢祭り、どうでしょう、お金もらえませんかねこれで
ちょっと考えてみます、
やらせてもらえませんかね
客をちょっと持ってきて、あこれなら面白そうだなってなって、はい、じゃあもうじゃあこういうここで上演、それこそロフトとかでやっちゃいましょうかねとか、
金子修介監督には一応声をかけたりとか、
あそれもし金子監督取ってくれたら全然出すし、
ね、中澤武さんからこういろんなところに声をかけて
み
て、
中澤さんはすぐやってくれると思う、
ね、
中澤さんのちょっと YouTube のお手伝いとかしてるっていうのもあって、はい、時々やってるから、う
ん
う
ん、夏目さんとかちょっと面白いところ、
夏目さんも多分ねすぐやってもらえると思うあの夏目さんのお手伝いとかしてる時もあるしっていう感
じ、よくないですか、唐沢祭り、
ね、夏ぐらいに、
うん、来年の誕生日には、
うん、来年ちょっと41歳になっちゃうから
あそうダメだダメだ、うん、
やるとすれば今年の夏ぐらいに間に合うイベントで、
そうか、
夏の甘酸っぱい恋愛から、
40歳だから40人の監督に撮ってもらおうか、
やばいやばい、
1分うわ
2分限界、
2分限界で、
無理だな、これはちょっと失礼だな、2分で撮ってください、失礼だね、
もったいないよ ね、
もうそうもったいないよね、
唐沢祭り考えてみようかな、うん、ということで結論としては、じゃあ唐沢祭りを、
うん、
なんかとりあえず映画作れとお前はと、
そうそう
そうだ、ね、
映画作って、うん、キャンピングカー買って
だからキャンピングカーはだから借りるんだとかみたいなっていう、
けどテラホラーとかでツアーを送ったりと
か、なんならそのテラホラーの時用にその唐沢祭りの何編かを流せるようなちょっと怖いものも入れとけば、
うんうんうん、そうね、10個ぐらいあって、うんうん、ね、ホラーとかドラマとか、
うんうん、この中のこれとこれはちょっと怖いから、じゃあこの場所でやるときはちょっと合ってるからこれもやっちゃいみたいにして、
うんうんうん、
っていう形か、 40周年
40周年
っていうなんかねあんまり唐沢が祝われてないような気もしないでもない、ね、なこれだから来年やったとしても41歳の時やったとしてもまあそんな変わらないよねみたいな気もしないでもない
新40周年
あの切り捨てたら40歳
切り捨てたら40歳、ね、
そうそうそう40、うん
そうか40周年の時やったのがこうやって今できてるんですよといい、ね、じゃあそれで10年生きると、うん、その利益で10年生き延びれば
とまあだからやっぱ映画とかそっちかな恋愛とか、まあ、まあまだかなまだ早いかな
こちらが見つかりました
ほらほらほら
ほらほらほら
こういうからもう急にシリが恋愛とかで見つかりましたと言って見つかってないのに
嘘つくじゃん、
うん、ウッティウッティから
ウッティが
持ち主のね願いを叶えようとするシリちゃんが
見つかりました
けなげで素晴らしい
マッチングしました
そうだ恋愛映画にしちゃえばいいんだな
そうそうそうそ う, そう女優
40人連れてきて
そうそうそ う, そ う, うだってそれもう、うん、
バチュラーみたいな
バチュラーって
至れり尽くせり、
うん、もう毎回だ何
映画の中だけでは幸せな生活ができるかもしれないよ、うんね
よし、そういう方決めるかもしれない。ということで、唐沢40周年記念は、ね、なんか映画を作ってみようということで。
いや、まあ、何本目標何本
目標、とりあえず2本ぐらいが現実的なところだけども、うんね、その流れとしてどんどん増やしていくっていうところかな。
うん、
これをまあこの1年でやってで作っちゃえば、例えば他の映画サイトもガンガン流せるから、うんうん、で好評ならどんどん増やしていくっていうこともできるし。そうかなんだかんだでこの10年で唐沢にはもう映画を作るっていうしかないという、ね、
しか大丈夫彼女を作ろう、
うん、彼女よりは簡単に映画作れるし
彼女よりは簡単に作れる、
うん、何はともあれ健康でいてください本当に
大丈夫か
なねこの先も
今回でもしかしたら最終回かもしれない
ちょっとまた
帰りごほごほって言ってバタンっていうねあれかもしれない分かったとりあえず映画作ります、
はい
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、
嘘つけ。
出会い系のマッチングアプリか、
うん、まあね登録するだけでもしてみたらいいんじゃないですか。
なんかねああいうのをやっちゃうと自分あのシステムとかが大好きだから、どういうシステムで人と人がつながってんだろうかとかそういうどういう条件がなってあこれ面白いじゃあこれを別のことで使ってみようみたいなことばっかり考えちゃってひたすらそのシステムをいじりまくって遊んで
素直に表面を楽しまない人でした、
うん、だってほら某ね女優さんっていうか最近ね、うん、マッチングアプリで出会ってね
確かにそういう例があった。
もう今みんなができる時代になってきたからこそこそやるんじゃないから、うん、みんながむしろ登録してる方がかっこいいみたいな、うんステータスになってくるかな。ぜひぜひよろし
くなんかやってみるか。じゃあもう一応じゃあなんか登録しましたっていうのじゃあ登録したらつぶやくんでなんか興味ある人はじゃあ一緒に
興味ある人はね一緒
にそうそうマッチングしましょう
ということで
楽しそうい
ますか。はいということでもうあっという間にエンディング。あ、ね、今日もエンディング
、
はい、今日なんか自分のことしか喋ってないから
そうねそう
ということでこの後も告知もまた自分のことなんで申し訳ないんですが、まず映画俺は前世に恋をするが Amazon プライムで引き続き大好評レンタル中でございます。ぜひぜひこちらまだ見てない方も
前恋
はい前見た方もまたぜひ見ていただけたらなと思います。そしてホラーチャンネルさんの YouTube ラジオのホラー映画談義第71回はいにてスペシャルゲストとして唐沢がゲストとして呼ばれまして、
ゲストじゃなくてスペシャルゲスト
として、はい、
スペシャルゲスト、
はい、ホラーについてちょっとお話しさせていただきました。これ秋葉原で、はい、なんでしょう、ね、外から、ね、はい、生配信もやって、外からもこう、ね、見られるようなところで、
あ、そう
です
そうです、
はいはいはい、やりながらアーカイブとしても今残っているという感じになっておりますので、うん、さあ果たしてどんなホラーについて語ったのかっていうのもぜひ見ていただけたらなと、う
ん。ホラーチャンネルさん。
そうそうそう
検索はどうした
らいい。ホラーチャンネルで検索すればでホラー映画談義で検索すれば出てきますので第71回になります。ぜひこちらもお楽しみください、うん、そして多分もう出てるはずなんですが、
はい
ね、ちょっとこういう言い方になってしまいますが、はい、森沢東真監督のホラホラファイルという YouTube のチャンネルで唐沢出演させていただきました。はい、バッチリと唐沢がメインの回が、はい、しかも 前半前編後編
2
つ上がってるはずです。少なくとも前編は上がってるはずです
メイビーです、
はい、ぜひこちら森澤東真監督のホラーホラーファイル YouTube で流れておりますのでご鑑賞お願いいたします。で、はい、もう本当にあのチャンネル登録もしていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。
ちょっとすでにプチカラサ祭りが始まってるじゃないですか、うん、
ちょっとホラー方面から、ね、はい、ありがたいことに。
あれ、カシーさんの YouTube チャンネルなかったっけ。
カッシー TV あるよ。
あ、そっか、カッシー TV か、うん、そこそこ
全然上げてないけどね
、うん、あるっていう事実だけが今はっきりしました。
そういう技術はあるよっていう宣伝のために、
そっかそっか、
うん、で、ああいうのを見せてあの企業とかに、あ、じゃあ YouTube 作ってくださいっていう案件をもらいに行ってるっていう、う
ん、
それどんなチャンネル、あ、どんな番組になってるんですか、カッシー TV は。
カッシー TV はですね、なんかあのテラホラーの時のなんかふわっとこう撮ったやつがふわっと上がってるっていう、
ふわっとして、ふわっとして、ふわっとした、
うん、あとあの Zoom で配信するとこんな風になりますみたいな、
うーん、テスト映像みたいな感じなんですかね、はいはいはい、こう、あ、じゃあなんかこう喋ってるとかではない、原田さんが楽しく自殺について喋って
たからな。ねなんか、エミさんは告知とかあります？
はい、私はですね、うん、そうですね、ちょっと他の監督さんの作品にこの間撮影に行って撮っていただいたりとか、うん、自分が今撮ったやつを編集したりとかしているので、近々そんなものがご案内できたらなと思っておりますので、ひらがな藪崎エミでツイッターとか検索していただけるとありがたいです。はい、
はい、組長は
今日はですね、タレントとしては今全然動いてないんですが、うん、占い師としてはね、うん、相変わらず頑張っておりますので、うん、はい、ちょっとなんか占いサイトでちょっと出るかもしれないっていう、まあツイッターにかけたら頑張ります。OK なんかわかんないからね。
そうだね、
はい、
はいはい、ということで、じゃあみんなも引き続き各自で頑張って、
各自で頑張って、はい、
それぞれの分野でね、と
健康である、
健康で頑張ってということで、うん、はい、あっという間の4時間になってしまいました。それでは次回の配信でお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和道と
アシスタントの藪崎恵美と、
はい、お手伝いの崎山久美子でした。
はい、唐沢和道のラジオを始めたんだがアート比率ミュージックの提供でお送りいたしました。マッチングアプリ、
うん、何かな、
結構ね、最近ね YouTube とか見るとそのね宣伝ばっかになってきちゃったから、
確かに、
やれってことなんだな、これは、
うん、そうそう。